今日は使徒の働きの21章です。このところにはパウロの宣教の覚悟が記されてあります。パウロはエルサレムに向かって進んでいきました。3節にはツロに入港したとありますけれども、ツロはこれは港町であり、また偶像礼拝の盛んなところであったわけです。かつては女王イザベラがそのところにおり、そしてまたイスラエルに偶像礼拝を持ち込むというような、そういう場所であったわけです。しかしそこにもイエス・キリストを信じる弟子たちが起こされて、彼らは4節を見ますと、御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったとあります。ただ単に個人的な思いで言ったのではなくて、御霊に示されて、神様がどんなに苦難に遭うのか、そのことを弟子たちを通して示されたわけです。しかしそれでもパウロはさらにこのエルサレムに向かっていくということになったわけです。8節にはこのカイサリアに着きました。そこにはあの7人の一人である伝道者ピリポの家に行きとあります。この7人の一人というのは6章のところで7人の給仕をする人たちが選ばれた、まあ、今の教会役員の原型と言われますけれども、なんとピリポはここではもう伝道者となっているわけです。イエス・キリストを述べ伝える、彼は使徒ではありませんでした。ですから言うなれば信徒伝道者、そのような働きをしていたと思われるわけです。そしてそのカイサリアにはもう一人アガボという預言者がいたわけですけれども、彼はなんと11節を見るとパウロの帯を取り、聖霊がこう言われますと言って、この自分の両手両足を縛るということをしたわけです。このようになる、彼はそのように帯を取って示したわけです。そして12節を見るならば、私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した、お願いしたわけです。しかしパウロはどうであったのか。13節を見ると、私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけではなく死ぬことも覚悟しています。これがパウロの決心であったわけです。ただ縛られるだけではない、死ぬことも覚悟している。この覚悟がやがてはローマに向かわせ、そしてまたそのローマでも大胆に主イエス・キリストを述べ伝え、ついには殉教するということになるわけです。それはまさに神様の御心であり、どのような困難試練にあってもくじけることがない。彼の心の中にはまさに死んでよみがえられたイエス・キリストが生きておられた、そのことの上にこの地上のあらゆる苦しみ困難を彼はものともしない、その信仰を持って進んでいったわけです。17節にこのエルサレムに着き、また18節にはヤコブを訪問した。このヤコブは主の兄弟の弟ヤコブのことであり、エルサレム教会の主導者の一人であったわけです。そしてパウロは19節を見ると、自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。この異邦人の救い、これはエルサレムに住んでいたユダヤ人からクリスチャンになった人たちには大きな驚きであったわけです。しかしこの神様の御業をパウロは一つ一つ丁寧に説明し、そしてユダヤ人クリスチャンたちは20節を見ると、彼らはこれを聞いて神を褒めたたえたとあるわけです。なぜならばユダヤ人たちは 異邦人は救われない、そういう先入観があったわけです。しかし彼らのそうした思いを全く覆すような働きを神様はなされ、そしてまたユダヤ人だけではなく異邦人をも救ってくださる、そのことが実証されたわけです。しかしこのクリスチャンの中にはもうユダヤ人もたくさんいて、律法に熱心な人たちですから、彼らをつまずかせないように一つの提案をしました。それは23節24節に出てくる誓願を立てている人たちの頭を剃る費用をパウロが負担するということであるわけです。この誓願を立てて頭を剃るというのは、これはユダヤ人の慣習であり、そして彼らはこのことによって神様に従っているんだということの証をしたわけです。そしてこのことを通して24節の終わりを見ると、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょうと、そのように言われたわけです。イエス様自身も、私が来たのは律法を廃止するためではなく律法を成就するためであると、イエス様もそのように言われました。ですからイエス様自身も律法に従って歩まれた、そのことによって秩序を守り、そしてまた平和を与えてくださったわけです。もちろんパウロもそのことを納得してその通りのことを行っていきました。ところがこのアジアから来たユダヤ人たちはまたこの騒ぎを起こすということをしたわけです。28節の終わりを見ると、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚していますと言ったわけですけれども、これはもう全くの誤解であり、実はこれは全くのデタラメであったわけです。それは29節を見るならば、エペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったからである。全くの思い違い、勘違いが引き起こされて、そしてこれが大騒動になる、そしてその混乱状態に陥ってるという報告を31節を見るならば、ローマ軍の千人隊長に届いた。もう100人隊長ではどうしようも収集することができない、千人隊長のところにお願いしに行かなければいけない。そしてなんとパウロは33節を見ると、2本の鎖で縛るように命じられた。これは先にアガボが予言したことが確かにそのようになっていくということになったわけです。しかしそういう中にあってもパウロは37節に、少しお話しても良いでしょうか、なんとギリシャ語を使ってその千人隊長に話をする。そして彼は許されて許可をいただき、40節を見るならば、ヘブル語で次のように語りかけた。彼はギリシャ語もヘブル語もどちらも自由に使うことができた。言うなれば彼は世界宣教のために神様が召された特別な神の器であるということがわかります。しかし大切なことは、その賜物以上にパウロが自分の命さえも惜しくまない、死ぬことも覚悟していますというこの信仰にあるのではないかと思います。私たちにもこのパウロのようなその信仰、またイエス様のために喜んで自らをも捨てていく、そのことをもって、また私たちは大胆にイエス様のこの救いを他の人たちに伝えることのできるものとさせていただきたいと思います。